CS ハーモニーラジオです。
はい。
今回はですね、前回の議論を議論するという、はい、まあ、もともと言うと、それ本当に議論なのかみたいな、議論じゃなくねって思う問題から、はい、議論ってどういうのが本当に議論っていうかっていうのを少し話してきたんですけど、
はい、
今回は、その、じゃあ議論っていうのをちゃんと行えるようにするために、うん、まあ、どういうことを考えていけばよいのかみたいなことを話していければなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、まあ、前回、まあ、議論の話で言った時の問題点は、議論で踏むべきプロセスをちゃんと踏めてないことが、まあ、結構大きな問題だよね、
うん、
そうなってしまうのは権力の不均衡みたいなことが、まあ、影響を受けてますっていうところまでが、まあ、前半の、議論した、ちゃんと議論した内容かなと思うんで、
はい。はい。
じゃあ、ここからですね、後半、議論として解決策の話をしていきたいと思うのですが、
うん、
まあ、これも、まずはやっぱり、さっき言ったように、良い議論をするとか、もしくは、無用な議論を避けるみたいなことが、まあ、どうやったらできるかっていう話かなと。う
ん
う
ん、まず、あれですね、議論はする前提で、その中身を良くするにはどうするかというところと、なんか無意味に議論って言ってくる、いや、それ議論ちゃうやんかっていうのをこう弾くという。
そうそう。二つ、まあ、あるかなと思いますと。はい、うん、はい、まあ、でもそれってどっちでもいいかなと思うんですけど、
う
ん、
まあそうですね、
基本的には、うん、前提をちゃんと担保できてるかみたいな話なんだとは思いますと。うん、
はいはいはい。
って言ったときに、まあ、やっぱり、関係性の問題が結構大きそうなので、まあそこをどうやったら、こう、うまく適切な、形に設定できるかっていうところかなというふうに思いますと。ここについては、上司部下みたいな、さっきの権力で言った時に分かりやすい構図で時に、
うん、はいはい、
上司側は、まあ結構簡単かなと思うんですよね。まあ心持ち変えるみたいな話だとは思うので、うん、まあ例えばですけど、まあ、避け方として考えられる話とベースって、まあ、基本的には、先入観なく、相手をちゃんとリスペクトできるかっていうところだと思うんですよ。
うん、そうですね。
案外、それがないというか、
うん、
部下の意見は取るに足らないみたいに、そういうレッテルとかバイアス持っちゃうと、もうそこの時点でダメなので、部下だから大したこと言えないとかそういうことはなく、ちゃんとリスペクトするみたいな話が、まあ、ベースにある。うん、って感じかなと思うんで、うん、まあ、その関係性がないと、
うん、
とやっぱ大事なのってゴール設定かなって気はするんですよね、
うん
うん、議論ってまあ結論出すから、まあ、いわゆるゴール導くから、
はい、
どういうゴールにしましょうかみたいな話はやっぱちゃんと決めとかないとブレると思うので、
うん、はい、
やっぱそのゴール設定ちゃんとした上で議論した方が健全だなみたいな。で、これはまあ上司部下どっちでもいけるかなって感じです、
うんうん、
リスペクトに関しては、まあ、部下の場合は結構難しい場合は、もう対策としてはちょっとなかなか厳しいですけど、まあそういった時にはゴール設定とか、まあ違うやり方で多分うまく、こういう健全な議論をするように対応しないといけないんだろうなっていう、まあそういう難しさがあるかなっていうところですね。で、あとはですね、まあ僕思うんですけど、こう議論って、いわゆる前半話した通り、まあ、4つのプロセスあるんですけど、大きくは3つじゃないですか。1個は土台みたいなもんなんで、うん、そうするとその3つのプロセスをちゃんとつないでこう進行できる力がまあ重要じゃないかなと思うと、うん、まあ、ファシリテーションみたいなその場をうまくこうコントロールするって言ったらいいんですかね、うん、そういう力を持ってると多分むちゃくちゃやりやすいんだろうなとは思いましたね、
うん、
そういうのがあれば議論の状態をその人がうまくこう進行としてコントロールできるので、
うん、
まあたとえ相手が上司としてもやりようはあるかなみたいな、まあ上司だったら別にできれば別に部下を導くみたいな感じで全然いいと思うんですけど、っていうところがまあなんか良い議論するもしくは無用な議論を避けるためには有効な前提条件というか手立てではないかなみたいな、うん、まあ方針としてはまず相手を敬うっていうのとちゃんと落としどころ決めるっていうのと、
うん、
まあそこに対してちゃんと進行できるスキル持ってればいいよね、みたいな。
うん、うん。
そんな感じですけど、どうでしょうか。
一番最後が一番難しいかもしれないですね。
いや、そうですね。
ファシリテーターの究極系って、喋らないで回すことだと思うんですよ。議論しましょうよっていうってことは、多分そのファシリテーターの人も時には意見を出すっていうことをしないといけないことがあって、ただそのロールの切り替えがうまくできるファシリテーターじゃないと、本当に議論にどっぷり入っちゃって、 あの、ディベートみたいになっちゃって、うん、もちょっとそれファシリテーターじゃなくて、戦っとるだけやないかいみたいな。お前はレフリーやろみたいな、なったりする。
そめぞファシリテーションって書い言ってましたけど、まあ役割的な部分の切り替えみたいな話なのかもしれないですよね。
まあ外部を入れれるんだな、そういう手もあると思うんですけど、その関係ない、関係ないというと言い方悪いですけど、あの、お願いしてその場を回してもらうためのファシリテーターを。
そうですよね。
という手もありますし、あとは、これコードなんでできる人がそんなに見たことないんですけど、立ってるときはファシリテーションして、座ってるとき意見っていう。習ったことがあるんですけど。
それが難しいから外部を雇うってことですね。
そうそうそう。できる気がしないなと思って。
ああ、確かに確かに。それと、そうですね。やっぱ進行うまく、進行役みたいな、
うん、進行大事だと思う。
そうですね。プロセスとして流れてるんで、そのプロセス進行をちゃんとするっていうのは、むちゃむちゃ重要ですけど、ただ、ファシリテーターがそれしながら議論参加するっていうのは、まあ、なかなかできないですよね。
うん。逆に言うと、なんか、ファシリテーターしっかりした人が用意できれば、例えばですけど、ゴール設定はおそらくファシリテーションの中の一つのスキルだと思う。うん、まあ、内包されると思いますし、リスペクトは絶対できるわけじゃ多分ないですけど、あの、うまいファシリテーターって、うまいことその辺をいなすことができたりするんで、回し方をしてくれる人はいますよね、実際。
うん。多分、議論の状態としてうまくアイスブレイクするとか、
うんそうですね、
多分そういうのってファシリテーションする上ですごく重要な要素だと思うんですよね。だから、アイスブレイクって、軽く見られがちですけど、うん、
すごい大事。
有能なファシリテーターほどそういうの重要視してるみたいな話もあると思うんで、うん、僕もですね、ファシリテーションはもうなんか、スキルを磨かないとそもそもできないから、
うん
うん、難しいんだろうなと思うんですけど、まあ外部に頼るみたいなことができれば、それは一個賢いかもしれないですが、ただまあ、議論しましょうって言って、じゃあ外部をっていうのも現実的には、場は限られると思うので、まあ自分でもそういうことを身につけれたらいいよね、みたいな。まあそんなところだとは思うっていうところですかね。だからまあファシリテーションは結構スキル難しいけど、身につけるといろんなとこで役立つから、まあやって損はないんじゃないかな、みたいな感じもしますよね。
そうですね。
結局議論をちゃんとするってなると、結構スキルレベル高くないと無理じゃないかなみたいな。
全員に求められるわけじゃないですけど、そういうディスカッションうまく回す人が入っててくれないとうまく回らなかったりしますよね。
いや、おっしゃる通り。
言い合いになるパターンもあるし、なんかシーンとして何も出ないパターンもあるし。
いや、両方良くないですよね。それ。黙るのも、討論しちゃうのもちょっと違うと思うので。
独演会も違うし。
独演会も。もうそれは誰も止める人がいないから。
そうですね。
権力の偏りが、まあ、如実に出てる場合は、そういう感じです、
ね。ジャイアンみたいになっちゃうやつ。
まあ、ただただ黙って耐えるみたいな。まあ、それは全然議論じゃないですもんね。いわゆるそういった、なんでしょう。モンスターをうまく、うん、コントロールできるところまでスキル持ってる人がいたら、まあ、それは超すごい。ですよね、うん、ただまあこういうスキルってなかなかうまく明文化されないから
そうなんですよね。
誰がいいかって分かんないところはまああるんですけど、究極そういうところだけど、まあでもやりようとしてはまあゴール設定ぐらいとかだったらできるから、
ね、
まあ、そもそも論に立ち返るとか、
う
ん、まあそういうのでも
いい、あ、それは大事だと思いますね、う
ん、それがなんか多分ファシリスキルの第一歩目としてあっても全然いいんじゃないかなみたいな気はするんで、まあ、そういうところでやりようはまああるが、まあ、極めようとすると道は果てしなく険しいみたいな、まあ、そんな感じですか。
アジェンダ先に決めましょうとかそういうのはすごく重要で、多分ゴール先に決めましょうみたいなの多分大事で、なんかその辺は
そうですね、
まあ、言うても準備の段階のところで決まりますけど、なんか入念な準備をすることがおそらく良いディスカッションをするために、あ、議論するために、
そうそうそう、
最初はそこからですよねっていう感じはします。
確かそうですね。準備が全てというか段取り、うん、やっとかないと。あとはそうだな、やっぱりゴール設定もそうですし、まあ前半にも話しましたけど、やっぱプロセスの現状、現在地をちゃんと、
うん、
まあ、うん、明らかにしとくっていうのも結構大きいかもしれないですね。
そうですね。今どこまで進んでてとかって分かった方が安心して話はしやすいのと。 まあ、ちょっとあの、議論とちょっと近い言葉に、私がよく聞く、それになってないの例として、ブレストしましょうって。
議論とブレストなんか似た使われ方しますよね。
あの、一応ルール普通あって、その否定しないとか、尻馬に乗るとか、基本発散系の手法なんで、うん、あの、まとめるんじゃなくて、基本発散させましょうなんですけど、うん、まあ、だいたいブレストしましょうって言ったら、そのルールは守られず、否定してくるやつはまあまあいて、よく起こりがちなんですけど、まあ、それ防ごうとして、本当にちゃんとブレスト的にしようとするときって、最初にあの、グランドデザイン、あ、違う、グランドルールか。グランドルールみたいなのを、最初に、まあ、場合によっては紙で印刷貼ったりとか、まあ、ホワイトボードとか黒板に書いたりとかして、それまで徹底しましょうよっていう意識づけをしてから入るとか、なんかそういうのはするので、まあ、それある意味ゴール設定とかちょっと近くて、多分グランドルールみたいなのを置いとくと多少そういうのに意識を、今日はそういう場じゃないと、なんだろう、戦う場じゃないから、まあ同じですけどね、あの準備が、段取り8分。
入念な準備をするっていうのが、できる対策としてはってことですよね、
うん。そうですね。
まあでも確かにそういう方が大事かもしれないですね。ファシリテーションももちろん重要ですけど。
もちろんもちろん。とても重要です。
というよりは多分今もファシリテーションっていう範疇で考えると、まあ、いわゆる議論するための準備として、まあ誰がやるかっていう話でファシリテーターがやるとしても、やっぱこう入念に準備するっていうのはむちゃむちゃ大事なんで、まあ、そういうとこなんでしょうね。
そうですね。
まあそういうことが多分、意識してやると議論の結果は変わるだろうなっていうのはまあなんか感覚的には分かりますよね。そんなにやっぱり準備できてなくてやる議論っていい議論にならないというか、
ならない。
まあその人の何でしょう、もともとのなんかベースの力が高ければいくんですけど、まあない場合はやっぱ準備していろいろ議論できるように整えとかない。やっぱりうまくいかないですもんね。
基本的に議論の場合って、あの、早めに終わること普通あんまりないじゃないですか。基本アイディアを出したりとか、あの、多少そのぶつけ合ったりとかも発生する。時間いっぱい使っちゃうので、逆に言うと準備せずに臨むと時間が足りなくなって、結論ゴールまでいかないっていうリスクの方が上がっちゃうんで、やはり準備大事だよねっていうと、希釈するみたいな。
そうですね。結論導き出すとしたら逆算しないとねっていうとこだとどこまでの時間深掘っていいかみたいな話はまあありますよね、
うん、
考え出すとまあ奥深いんですけど
奥深いのにみんなが気軽に議論しましょうって言うからもやもやあこれ探してる
と話ちょっとずれるんですけど、
はい、
議論しようって言ったことないような気がするんですよねあんまり、
うん、なるほど
議論しようとは言われるんですけど
うん、
ちょっとこれ議論しませんかってなんか僕日本語的に使ったことがあんまないような気がするんですよ。八木さんあります？
あ、僕はそのお客さんと一緒。
あ、そうか、お客さん。うん、そうですね。前回そう言ってた。あるっちゃある。
あるっちゃあるんですけど、まあ、どっちかというと前回も話しましたけど、あの、結論がこっちにない場合、だから提案させてくださいじゃなくて、うん、ちょっと決まってないから、一緒に両方の意見が欲しいですっていう時に議論しましょう。もしくはディスカッションしましょう。言い方をします。
あ、でもごめんなさい。行ったことないって言いましたけど、嘘だ。行ったことありますね。
はいはい。
でも、全く同じですね、今の八木さんと。だから僕も、なんか、最後に、ちょっとこう、もやっとしたとか、煙に巻く感じの時に、
はい、
じゃあまたこの辺について次回ちょっと議論できればなと思ってますんで、みたいなことは言うけど、
はい、
別に議論したいわけじゃないですよね、そんな。
はいはい、それは別にそういう、そうですね。
議論しようって言わないってさっき言ったのは、なんか議論したいと思って議論しようっていう言葉を使ってないような気がするんだよなっていうところなんですよね。
うん。
でもただ議論的プロセスやってないかって言われるとそんなこともないけどどうなんだろうちょっとなんか混乱してきたな分かんなくなってきたな言ってんのかなちなみに八木さんは本当に議論しようっていう時は議論しましょうって言ってます
本当に議論しようっていう時は議論するっていう日本語しかないから言ってんじゃないかなと思う
まあでもそうですよねここまで話して思うのは多分そういうシチュエーションの時には自然と言ってるんだろうなって思うんですけど、うん、言われた時の印象が悪すぎてそう
ああこの気持ちは分からんではないです
で、うん、なんか自分の中で都合よく解釈して言ってるのかもしれないなと思いますね、うん、ああでもどうかなちょっとそれるというかこれ多分スタイルもあると思うんですけど議論しましょうって言った時に、
うん
準備するじゃないですか。
はい、もちろん。
で、その時って基本的に自分としてのなんかこう考えやアイディアとかっていうのは持ってきますよね。
場合によりますけど基本は持ってきますね。何にもなく議論しましょうってことはまずないですね。まあ、議論しましょうって言ってる側が議題を用意するのは、ね、まあある意味の義務だと思う。
そうですよね。そうですよね。うん、そういう時って僕議論しようっていうよりは、なんかこれちょっと見てほしいんですけど。
あ、意見くださいに近い。
意見くださいっていう言い方してるかもしれないなとちょっと思いました。
うんうん、あ、それはもうその言い方もしますね、確かに。
すごい燃やつく話になって終わっちゃいそうな気もするんですけど。結論は出したいと思ってるんですよ、ね、
うんうん、
意見くださいっていうのはなんとなくこの考えでいきたいと思っているんだけれども、これで本当にいいのかなみたいなことで言うと、まあ、意見欲しいんだよねっていう感覚がちょっと近いと思っていて、
はいはい、そうですね、
うん、で結論は出したいんですよ、
うん、
ただその議論っていう言葉じゃなくて意見をください、僕がボールを投げるんでそれに対してこうなんか見てくださいみたいな感じの言い方になっていて、
うん、
ある種対等な感じじゃないともなんか今ちょっと思いましたね。
うん、まあそうですね。レビューアーとレビュー員になっちゃう。
そうそうそう。権力の不均衡っていうほどではないんですけど、本当にフラットになんかこれに対して話そうよみたいな感じじゃないからそういう言葉使ってないのかなみたいなことを今ちょっと思いましたね。
そうですね。確かになんか意見ください要はそうなりそうですね。だから、まあ、お客さんと私がやり取りするときって、まあ、お金いただいてやってる場合が多いので、
はい。
その場合は、まあ、こっちが作る責務が若干あったりするんで、うん、そういう形になりますけど、うん、そうだとしても、まあ、お客さんとやる場合だとしても、本当にワークショップみたいなんでやるときは、
うん、
ゴールじゃないんですけど、命題というか、うん、こういう問題点について議論しましょうとか、うん、そういうなんか命題チックなものを叩き台というか、その議論の題材として持ってきて、案は持ってなくて、こっちは。
うんうん、
これについて議論したいんだ、例えば解決策を一緒に考えたいんだと、こっちはもう何にもないと、一緒に考えてくれっていう時はそれぐらいの議題の提案の仕方をしますね、
うん、
その場合は多分対等だと思います。こっちの知識と向こうの知識も大体同じ。
おっしゃる通り、そうですよね。なんかそこって多分素案を出すところまで至ってないけど、
うん、
お互いその話して結論を出さなきゃいけないっていうような状態にある種強制的になってる部分もあるから、うん、そういうシチュエーションだと議論しましょうっていう言葉になるんでしょうね、
うん、そうですね、うん、そっちの方が日本語的には正しい議論しましょうってことだね、気はします、ね、
だからやっぱ議論しようとか言わないって自分考えてるだろうな、まあ、今の自分の立場上答えがないけれどもなんか強制的に話をしなければならないみたいなシチュエーションがそんなないんで、それだとほかっとくですよね、うん、それで熟成させてなんかモヤモヤ考えてる中でこんなことあったらいいかなとかっていうのが思いついたらそれを形にしてぶつけるから意見をもらえないみたいな言い方になってるんだというふうに思いましたね、
はいはい
はい、なるほどね。だそういう意味だと多分どういう対等感っていうのがちゃんと意識した上で語ってると正しいっていうか良い議論できてるんだろうなみたいな気がしますけど、うん、まあ、もやつく議論って多分相手が明らかに準備してこないケースが多いなって振り返ると思うと、準備はしないけど会話したいみたいな、素案はないがお互いその会話するテーブルについて話し合いたいみたいな、そういう時に議論しようって言われてるのがなんか今ちょっとちらつきましたね。
なるほど。
良くないもやついた議論しようって言葉の時に、まあなんか そういう前提があるのかもしれないですね、うん、気軽に使ってるやつほど立ちが悪いような気がしてきましたね、
うん、確かになんか議題は用意するのは多分議論しようって言った人の責務な気がするんですけど、用意してこない人
いますよね。
いますいます。
議論しようって言って議題用意してこない、
お前が言ったんやないかいっていう
まあなんとなく落としどころというか、まあ見えてきたのって議論しようよって言ったのに議題持ってこないやつはもう議論する価値がないっていう、
うん、
ことかもしれない。
そうですね。その場合ゴールも当然ないから、
ゴールもない、うん、
なんだっけってなる。
で多分それが起こりがちなのが、前半にも話したように権力の不均衡があればあるほどそういうことが起きやすいかなって思うと、なるほど、なんかそういう場にこう出くわしたりとかした時に、ね、そういう負のイメージというか議論しようっていう言葉に対してあんまりイメージがないだなっていうのが分かりました、
うん、なんだろうこの時間はってなる時あります。
ありますよね。 だからそういうことか。なるほどですね。まあでもなんか、ちょっと、議論って言葉深掘っていくと、意外に自分の中でその言葉の使い分けのなんか解像度が上がったんで、
はい、
話しててよかったですね。
うん、あ、よかったです。ゴールが達成できたかもしれない。
そうですね。あんまり別に、でもこれこそがちょっと議論かもしれないですね。本当に、
まあ。我々対等ですからね、
そうそうそう、対等だし、対等だし、まあ、議論の土台の話をしながら深めていくことも、ね、さっきの話だよな、推論とか、分析、
うんうん、
反論もあったし、うん、で、今、統合してってるから、一定の結論を導き出した議論ができたっていうことで、
はい。
はい、これが議論かも、これが議論かもしれないと。
はい。
はい、というところですかね。なんか、まとまったんだかまとまってないのかわかんないけど、まあ、いい議論ができたと思います。
はい、思います。
はい、はい、ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。